新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。本日は8月23日月曜日、本日のニュースいきます。アメリカ決済大手ペイパル、イギリスで暗号資産売買サービス提供へ。NFT マーケットプレイスオープンし、8月取引量が約15億ドル超。ビットコイン、約3ヶ月ぶりに5万ドル回復。ナチュラルコスメラッシュ、NFT アートを含んだ限定商品発表。一つ目のニュースいきます。アメリカ決済大手ペイパルがイギリスで暗号資産の売買サービスを今週中に開始する予定であることが8月23日に報じられたというニュースです。具体的にはビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュの4つの暗号資産を取引、保有できるサービスが提供される予定とのことです。すでにペイパルはアメリカで昨年11月に暗号資産売買サービスを開始していますが、アメリカ外への展開は今回が初の事例となります。なお、アメリカのサービス開始時と取り扱い銘柄は同様です。また、ペイパルの当国でのサービスのパートナーはアメリカパクソスです。パクソスはマーケットメーカー及びカストディプロバイダーとしての役割を担うとのことです。ちなみにペイパルベンチャーズがパクソスのシリーズ C ラウンドで投資を行っています。ペイパルの広報担当者はイギリスでのサービスについて、1ポンドまたは1ドルという少額から暗号資産への投資を始めることができますが、最大投資額には上限があります。イギリスではユーザーは1週間に1万5000ポンド以上の価値のある暗号資産を購入することはできませんと伝えています。そしてイギリスでのサービス開始にあたって、ペイパルのブロックチェーン暗号資産デジタル通貨担当副社長兼ジェネラルマネージャーのホセ・フェルナンデス・ダ・ポンテ氏は、デジタル通貨はグローバルな金融や商取引の将来において重要な役割を果たしますとリリースでコメントしています。ペイパルが昨年11月に暗号資産売買サービスをアメリカ国内でローンチした際、その狙いを最終的に世界中2600万以上のペイパル加盟店での購入資金源として暗号資産を利用できるようにし、暗号資産の有用性を大幅に高め、中央銀行デジタル通貨の発行に備えるためとしていました。その後、アメリカでは4月に暗号資産での決済サービスの提供も開始しています。また、ペイパルの CEO のダン・シュルマン氏は、2021年7月29日のクォーター2決算説明会にて、私たちは引き続き暗号資産に関する勢いに非常に満足していますと述べ、暗号資産サービスの限度額の拡大とサードパーティーウォレットへの送金を可能にするという長期的な目標を示唆しました。また暗号資産に関連する税務申告プロセスについてもシームレスなものを実現する狙いがあると示しています。かつてペイパルがインターネット上でグローバルな決済の提供を拡大してきたように、今後暗号資産に関しても積極的なグローバル展開が期待できるかもしれません。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイスのオープンシーの8月の月間取引高が約1600億円、約15億ドルに迫っているというニュースです。ブロックチェーン分析ツール Dune Analytics のデータによって8月23日に明らかになりました。なお、NFT マーケットプレイスとしては初めて月間10億ドルを突破したこととなります。オープンシーの取引量は7月から8月にかけて約 286% 増加しています。なお、オープンシーの8月22日の1日の取引量が1億ドルを突破しており、8月1ヶ月で取引量が20億ドルを超える可能性も高いと考えられます。オープンシーは2021年7月20日にアンドリーセン・フォロイツが主導するシリーズ B ラウンドで約110億円を調達したことを発表しています。この資金調達によって、オープンシーの企業価値は約1600億円となり、ユニコーン企業となりました。 アンドリーセン・フォロイツが調達をリードして参加した投資家はヘッジファンドコーチ、イーヴン・ブライト会長のマイケル・オビッツ、ケビン・ハーツ、フィグマ CEO のダイラン・フィールド、NBA 選手のケビン・デュラント、俳優のアストン・カッチャー、ショッピファイ CEO のトビ・ルッケ氏となっております。続いてニュースいきます。ビットコインの価格が日本時間の8月23日午前5万ドルを超えたというニュースです。5万ドルを上回ったのは今年5月中旬以来約3ヶ月ぶりです。昨年後半からコロナ対策の各国の金融緩和、スクエア、マイクロストラテジー、テスラなど米国上場企業の大量購入やテスラでのビットコイン決済対応などを受け高騰し、今年4月14日に64,899ドルの過去最高値をつけたビットコイン。その後テスラのビットコイン決済中止や中国政府の中国国内マイニングの禁止など暗号資産に関する規制強化の影響を受け、その価格は一時は3万ドル近くまで下落、その後7月後半までは3万ドル台を推移していました。そんな状況の一方、6月にはエルサルバドルのビットコイン法定通貨採用、またテスラのイーロン・マスク氏が7月にイベントに登壇し、ビットコイン決済再開の基準を示すなどポジティブなニュースもありました。また大手金融機関やファンドなどのビットコイン関連への取り組みもありました。6月にモルガン・スタンレーがビットコインファンドの組成を公表。7月には暗号資産特化運用ファンドのグレースケールインベストメントが主力プロダクトグレースケールビットコイントラストのアセットプロバイダーとして BNY メロンと契約締結をしました。8月に入りイーサリアムの大型アップグレードが完了、それを受けてイーサをはじめとしたアルトコイン市場の回復の兆しを見せ、そしてビットコインも4万ドル台前半から後半へとじわじわ回復を見せていました。また先週20日にはアメリカ大手取引所コインベースがビットコインやイーサなどの暗号資産を約550億円購入する方針を発表していました。3ヶ月ぶりに本日5万ドルを超えたビットコイン、イーサなどの他のアルトコインも価格を上昇しています。ここから今年4月の最高値に向けて再び上昇を見せるのかどうか注目が集まります。続いてのニュースいきます。イギリス発のナチュラルコスメブランドラッシュが NFT アートを含んだ商品ユニコーンプープボックスの発売を8月20日に発表したというニュースです。この商品はラッシュの実験的なプロジェクトを実施していくアプリラッシュラボアプリで販売される第1弾のアプリ限定商品で8月末から販売されるとのことです。ちなみにこの商品のコンセプトはユニコーンプープ、ユニコーンのうんちで、商品開発者であるジャック・コンスタンティンが原宿の色鮮やかで自由な発想を楽しむカルチャーにインスピレーションを受け、バスボム、バブルバー、ソープなどを開発したとのことです。このユニコーンプープボックスは虹色のバスボムやバブルバーなどの4種類の商品に加え NFT アートを入手できるカードが同封されているとのことです。 QR コードが印字されたそのカードをスキャンすることでユニコーンプープボムがデジタルアートとして楽しめる仕掛けが入っているとのことです。また今回の商品の世界観をリアルに没入体験できる期間限定ポップアップスペースをラッシュ原宿店にて8月20日にオープンしました。なお入場できるのはラッシュラボアップを使いミニゲームをクリアして解除コードを入手したユーザーのみとなります。さらに今回のプロジェクトは今後も3ヶ月ごとにテーマを変え、リアルとデジタルの連動体験を継続展開していく予定とのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事を新しく公開した際や記事に更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひこちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。